耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1447回8月17日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今新卒のね、就職活動生とか、あと転職を考えてる人っていますでしょうか。まあ就活転職っていうとね、まあ似てるようでまたそれぞれ違うところはあるんですが、やっぱりその自分を売り込むという点では一緒かなと僕は思ってます。まあそういう意味ではね、僕の知り合いに役者さん多いですけども、オーディションというのもね、合格率全然違いますけれども、自分を売り込むっていう意味では似てるなと思ってますね。で、僕はですね、昔会社員だった頃にですね、面接をよくしてたんですよ。新入社員候補のね、新卒の人とか中途採用の人とかに、面接ということで、制作を代表してちょっと会ってくれ、みたいなのやってたんですけれども、それで、今思い出せるのが、印象に残ってる人って、まあ、僕多分2、30人ぐらい面接してきたと思うんですけど、10人いないんですね、覚えてるのが。これ何かというとですね、覚えてる人って、面接で大失敗やらかした人か、あるいはですね、ものすごいキャラクターが立ってて、もう印象に残った人。まあそういう人結構今働いたりするんですけれども、今日はですね、そういうふうに就活で、自分を売り込む、まあなんかこう、自分をアピールする方法が記されている本をご紹介しようと思います。またね、就活とか転職考えてなくても、自分のセルフブランディングにも使えますので、まあ役者の方とかね、社内で勤め人の方も、ね、ぜひぜひ、こちらの本見てみてください。で参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、日刊工業新聞社より出ております、上村秀樹著、ストーリー就活術という本です。まずは著者のご紹介ですが、上村秀樹さん、1972年大阪生まれで、関西大学経済学部卒業後、JR 西日本に入社。その後独立して、現在は株式会社スペック代表取締役社長兼グループ CEO。と、なっております。さらにストーリー就活アドバイザーという肩書きもお持ちですね。で、今回はですね、早速なんですけれども、著者の上村秀樹さんをゲストにお招きしまして、お話を伺っていこうと思います。それではこちらの音声どうぞ。それでは早速ですが、今回は著者の上村秀樹さんをゲストにお招きしまして、お話を伺っていきたいと思います。上村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お暑い中スタジオまでお越しいただきましてありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、はい、ありがとうございます。
で、今回の本で上村さんはストーリー就活アドバイザーという肩書きで活動されていらっしゃいますと書かれたんですけども、このストーリーについてちょっと詳しく教えてもらっていいですか。
は
い、
もうストーリーは私の先生、師匠がいるんですけども、はい、その師匠からの教えをそのまま受け売りですけれども、
いや、
ストーリーイコール、うん、始め、中、終わり。このすべてはこの三幕で構成されると、はい。で、例えば人生で言うと、生まれて、生きて、死ぬ。映画に例えると、ドラマに例えると、すべて、わかるんですけど、目的達成のプロセスを、はい、シーンといい、その大きなビートといい、うん、シークエンスといい、アクションという、うん。で、このアクションというのが3アクションで3幕っていうことですよね。
はい、
だから、何か目的があって、何かやって、その結果、終わっちゃうという、このプロセスが、一つのストーリーであるっていうことなんですね。
はい。
はい。
これをやっぱその、人に見せるときに効果的に。
そうですね。で、これをその、普段私たちが動いてるその日常生活の中にうまく取り入れていくことで、関係する人をものすごく巻き込むことができちゃうんですね。例えば、この本は就活の本ですけども、就職活動であれば面接官を。
はい。
で、もしくは一緒に活動してる仲間を。学校の先生を、就活のその就職家のおじさんたちを、
はい、
こういう人たちを味方にできる。
その
自分のストーリーをちょっと語るだけで、
はい、
で応援してくれるわけです。
じ
ゃ、他の人には行かない情報が自分のところに流れてきたり、当然その最低者の人であれば、内定したり、面接をパスしたりするわけですね。だから使わないわけにはいかないというか。
ああ、今現在その、就活、ちょっと僕も大学生から離れて久しいので、
はい、
就活の概念が大きく変化してきているとね、本の中で語ってますけど、はい、今の就職活動ってどのようになってるんでしょうか。
はい。まず大きなその要素が3つあります。
はい。
で、1つはね、一番大きいのがリーマンショック以降 からですね、うんうん、世界大がまあ本当に不況に、うん、まあ、同時不況ということですよね。でこれによってその、まあ、採用を抑制しているということですね。
まあそうですね、はい、
でプラス2つ目はその大地震、うんね、この震災によりやっぱりその一気に日本の企業が海外に目を向けてしまったと、
うん、
当面日本でのその、まあ、需要というかね、うん、これは期待できないということで、採用を抑制してたにもかかわらずなお輪をかけて海外でのその市場をめぐって、う
ん、はい、
人材も海外のソースを活用しようというこういう動きが顕著です。で、まあ、私はその立命館で、講師で教えてる関係もあって、
はい、
昨年内定した人はよかった、私たちは本当辛いですと、
あ、
極めて切実な問題ですね。
今年のまた就活生が辛いという
で、ね、
はい、
でその理由はですね、なぜその辛いのか理由を聞きますと、うん、まあこれは僕は経営者でもあるので気持ちはわかります。で採用ほとんど抑制しちゃってるんですね、
うんうん、
でなぜそれを急激に抑制することになったかというと、ほぼ名だたる大企業が内定をしてました、内定をさせてましたけども、3.11 の大地震の時に本当は内定を取り消したかった、まあ、これは本音なんですね。
それは確かに一時期ニュースでも話題になりましたよね。
はい、で一昨年ぐらいにリーマン以降に内定を取り消した会社が上場企業なんかもうこぞってバッシングされてですね、
はい、
社会的にこう奈落の外に落とされるぐらいのね、
うんうん、
まあ、ニュースになると、
うん、
でそれをまあ経営者みんな知ってるので、
うん、
内定を取り消すことはしなかったと、
うんうん、
地震があったけど4月に入社させちゃったんですね、そのまま。
そうですね、
そのシワが今年来年に寄ってるということなんですね。じゃ
あちょっとしばらく新卒はいいかみたいな。
非常にそうなんです。
なるほど、
これがマスのマスというか体制はそうだということですよね、
うんうんうん、
で、まあ、だからなかなか採用されないということですよね。でもう一個でも3点目その要素が3つあるといった3点目はこれは明るい話なんですけども、
はい、
まあ、そういう中でも2割には期待が持てる、で2割ぐらいは期待持てる、何でもその262のやっぱりこう法則というかね、パレートの法則のこう改造版が適用できるので、
うん、
どんだけ苦しくなっても2割は人が欲しくてたまらないっていう会社ですよね。でこういう会社にジャストミートするというか、まあ、強烈に効く手法がやっぱりある、
はい、
で本書の中でも触れてることですけど、一つはソーシャルメディアです。
ソーシャルメディア、うん、
このソーシャルメディアをある意味で駆使できると、
うん、
間違いなく企業からは相当重宝されます。
お
ー、なぜかというと企業の中に入ってる人がビジネスレベルでソーシャルメディアを使える人がほとんどいないから。
そうですね、まだちょっとその手法はね難しいところですね。
そうなんです。で、もう一つは環境、
はい、
環境ですね。でこの地球温暖化だとかその大震災とかね、世界同時不況ってこういろんなこれまでになかったような天変地変がボンバン起きてますけども、
はい、
これはまあある種その大きなその環境の地殻変動というかね、
うん、
こう転換期であると。で、今までは消費の文化がこうずっときましたけど、まあ、リーマンを頂点にずっとこう消費からもっとこうリデュース、リユーズ、まあ、こういったところにね、方向転換していくので、
うん、
いかにエコに明るいかというこの点がね、
うん、
まあ、武器になる。このソーシャルとエコっていうこの2つのキーワードって非常に有効だと思いますね。
おー、うん、なるほど。今そういう人材がその求められてるというか、まあ、あれですね、人材を欲しがってる会社にまたそういうスキルが必要とされているというのも、
ね、うん、そうですね。
今回本はストーリー就活術ということなんですけども、はい、そうですね、このストーリー就活術をこう実践する上で、
はい、
まあ、上浦さんが思う外してはいけないポイントと、あと具体的なテクニックというのをですね、
うん、
ちょっと、まあ、リスナーさんに分かりやすいところを一つご紹介いただきたいんですが。
はい、まあ、就活する上で一番大切なポイントっていうのは、社会的にいい会社に入るんではなくて、
うん、
自分に合った会社に入るっていうことが大事なんですね。
自分に合った会社。
そう。で、会社も方針の数ほどあってですね、で、大から小まであって、で
うん、
もう2人の会社とかね、出来たてほやほやの会社から何百年も続く会社もあると、
うん、
でもその会社っていうのは基本的には人とは違ってこうずっと永続されていくものとして作られるんですけど、その、気質体質、うん、およびそのコンディション、
うん、
やっぱりこうバイオリズムがありますんで、いい時も悪い時もあったりする。でそのどのタイミングに自分が 入るのがいいのか、非常に難しいです。でこれは一番分かりやすい方法としては、まず自分を、キャラクターとしてどういうキャラクターなのか、甘えん坊なのか、例えばその慌てん坊なのか、大阪弁でちょけるって言うんですけど、
ちょける、
お前はようちょけとんなみたいな話があるんですけどね、はい、まあ、調子乗りっていうことでね、
お
調子者っていうことね、
うん、
お調子者なのか、クソ真面目でこうもうあの堅物なのかね、何でもいいんです。その本当の自分をまずキャラクターとして1ワード2ワードで固めちゃうことなんですね、でそのキャラクターを受け入れてくれる、キャラクターを必要と、そのキャラクターを必要としてくれる会社に入ることがまず第一です。
なるほど、
でこれができればほとんどの場合楽しく過ごせます。で自分がヒーロー、なんかこうヒーローっぽい、いつもみんなの前に立ってヒーローのような、委員長をやってたとかね、あのそういう学級委員長みたいなやってた子が学級委員長ばっかり入ってるような会社にポーンと入っちゃうと、学級委員長同士で喧嘩になっちゃいますよね。
そうですね。みんなあの基本的にはよしみんな僕の話を聞いてって言いますからね。
でもそのクラスでいくら先生が学級委員長になりたい人って誰も手挙げないようなクラス、そういう会社に学級委員長のキャラクターである僕が応募すると入れちゃいます。
そうですよね。
そういうことなんですね。
あれは委員長キャラ必要だったんだよ。
そうそうそうそう。待ってたんだよみたいなね。こうなっちゃうということですね。だからまず自分のキャラクターを認識すること。でそのキャラクターを履歴書だとかエントリーシートだとかで面接にあの足を運べることになったらそこでまず第一に表現することなんですね、
なるほど、
はい、
ま、その自分自身の、ま、ストーリーという言い方をされてますが、ま、キャラクター、ま、このルーツおよびそのキャラクターやりたいこと、はい、またその自分自身が持っている可能性というものを明らかにすることによって、いろんなその会社の面接を受けると思うんですが、就活生は、
はい、
ま、入社後のミスマッチが起こりづらいというのが、
そういうことですね、
かなり特徴的かなと思いました、はい、まあ、当然その選んでもらえないと残念なんですけども、でもやっぱりキャラクターが立っている人材というのは、あの上村さん自身も企業を経営されてますので、採用面接とかすると思うんですけど、やっぱりキャラクターが立ってる人ってついつい取りたくなりますよね。
もう基本はそうなんですよ。このおちゃらけが欲しいとかね、会社もこう生き物なんで、会社の中におちゃらけキャラクターがいないとあの欲しくなっちゃうわけですね。
そうですね。
で例えばよくあるのが経営合理化の中で、宴会部長って仕事のできない人の特徴、典型なこうキーワードとして出されますけど、宴会部長リストラしちゃうと、中小企業の場合社長が宴会部長にならないといけないわけですよ。
そうですよね。
やっぱり宴会の時にはこれやる人いるんですね。パンツ一丁になってわーっていう、でそれをさあの独身の女の子にはさせられないし、やっぱりそのねキャラクターが、いわゆる配役というんですけど、その一つのこうドラマとしてまとまるだけの配役を要してないといけない。具体的に言うと7人の配役、
7人、
ヒーローがいて、でいわゆる主人公ヒーローがいて、でシャドウ敵がいて、その2人を総括するというかあのなだめるメンター賢者がいて、でそこにこうヒーローを惑わす、シェイプシフター、どっちにでも変化するもの、ヒーローとシャドウの敵の、どっちに加担するかわからない、選挙でいうと不動票みたいなもんですよね。でこいつがおるがためにヒーローが頑張るわけですね、こいつを絶対自分の味方にしようと思って頑張る、でヒーローに今度旅に出させようとするヘラルド使者、あなたはこの旅に出ていきなさいとこういう使命を出す人で、あとはそれでもあなた本気でやる気あるのって言って、あの門番って言うんですけど、シュレスホールドガーディアンズ、そのヒーローをたしなめるというかね、ヒーローに試験をする人で、最後にそのあのレレレのおじさんというか宴会部長というか、これトリックスターというんですけど、その7人がいて初めて、まあ、まとまるわけですね。どんな映画もどんなドラマもどんな漫画もどんな小説もほとんどこの7人の配役構成で、構成されてます。これがいないと見てても面白くないんです。
そうですね、
そういうのもあるんですよね。
いや今のむしろあの役割だけ聞いててもあそのストーリー面白そうだなって思いましたの。僕今ちょっと頭の中であの子供の頃に見た五星戦隊大レンジャーという特撮が浮かびましたけども、
入ってますね。あれもまさにそういうこう肩にはまってる、
はい、
たまに多くて10人とか20人とかっていうのがその配役としてあるものもあるんですけど、役回りとしては重なってて、大体この7人の配役に修練されていくんですね、
そうですね、大体7人ぐらいいると、もうストーリー余すと
できちゃう。 ことなんですね。
はあ、なるほど、面白いですね。まあ、そのあたりもちょっとね、ぜひ皆さんは本でね、見てみて、このストーリーというのを就活に生かしてほしいんですが、はい、でこちらの本、まあ、さっきから就活と僕言ってるんですけども、うん、僕みたいな、いわゆるその起業している人間、僕今フリーランスなので、うん、でも役に立つよって、先ほどお会いした時に開口一番、はい、おっしゃったじゃないですか、はい。それをちょっと今回リスナーさんにも教えてほしいんですけれども。うん、
まあ、この、番組は、企業経営者だけじゃなく、で、学生だけじゃなく、やっぱメインがお勤めになられてる方っていうふうに聞いてます。そうですね。はい。で、こういう人たちが、自分を、周りよりも一つ頭抜きんでる存在に見せるためのまあマル秘メソッドがね、うんうん、満載というふうに言った方がいいのかもしれないです。だからアマゾンとか楽天さんのね、はい、レビューも、うん、ほとんどそういうことが書いてあるというか、
そうなんですよね、
学生の方よりも、うん、一般の方がね、
私は就活中の学生ではないのですが、
そうで友人に聞いて変えましたと、うんうん、じゃあ まさに思った通りですということがこう書いてあったりするわけですけど、何がそうなのかというと、その就活において内定することというのはある種一つの個人でいうとこのプロポーズで、うん、相手に OK をもらうのと同じ、
はい、
でこれ企業家でいうとこう経営者でいうところの大きな契約を受注するのと同じ、
うんうん、
で、勤め人サラリーマンであるサラリーパーソンである人が他よりも評価されて昇格するのと同じプロセスなんですね。
そうですね、
うん、要するはその、うんうん、なぜかそいつをピックアップしてしまうっていうこの評価する人からした時にね、なぜこうなるのかっていうところがまさにここの本の中にふんだんに盛り込んだつもりでいます。
なるほど、
はい、
僕が考えるんで、その具体的には例えばまあ転職したい方はやっぱりその時に役に立ちますし、はい、また社内であっても、うん、新たなプロジェクトを作る、うん、まあ、発足自分でしてもいいし、はい、別の人が発足した時に、はい、そこを自分がやりたいと思ったら、うん、自分のストーリー、またおよびそのキャラクターを見せて、うん、僕は宴会部長と言われてるけども、うん、チームを明るくすることにかけてはこの会社で一番だぜと、はい、言うこともできますよね。
そう、まさにそういうことなんですね、うん、その過去にこんなことやってきました、僕はこんな会社時代はこうでしたとかっていうよりも、うん、まさに私は宴会部長ですから入った方がいいんです。
面白いですよね、
うん、でそれで書類を見ていけば、なんだ彼はこんな優秀な会社でこんな実績上げたんだ、うん、その方がかっこいいって話ですよね。
はい、
うん、
そうですね。でも今ちょっと妄想してしまったのが、その宴会部長 その女の人だとして、うん、すごいもう大企業、例えばそうですね、うん、名前あえて出しちゃいますけど、マッキンゼーとかにいて、うん、マッキンゼーで宴会部長を担当って書いてあったら、うん、なんだこいつ
の。それだけで対局のストーリーのがもう概念にはまってるんですね。マッキンゼーなのに宴会部長みたいな。そうそうそう。
外部コンサルしろよと思うんですよ。内部のコンサルしましたみたいな。
いや普通ではないものの組み合わせがやっぱりその人の心を引きつけるっていうことなんで、
うん、
大ヒットする商品っていうのは基本的にそういうふうにできてるんですね。
はい、これはね、本にも書いてますけど、その対極の思想というのがあって、正反対のものから、はい、なんていうの、ヒントを得るというか、
う
ヒントを得る
で
大丈夫ですか。
そうですね、まさにそうです。そこになんかこう違和感を感じて自分が惹かれちゃうんですよね、うん、あ、なんかこれ気になる、
うん、
気になるのはそれが対極のものが組み合わさってるから違和感を感じてるわけですよね、
うんうん、
でその違和感っていうのはほとんどの場合興味なんですね。
あ、
自分の心をくすぐってるわけです、うんうん、覗きたくなる、
はい、このお話最初に聞いた時に僕すごい恥ずかしいんですけど、頭の中に浮かんだのが、あ、塩キャラメルとかこういう発想だったのかなと思った
そういうことですよ、
ね、
って合わないでしょ、どう考えても、
ね、
どう考えても、う
ん、でも美味しいんですよね。でまた話題にもなる、うん、
和食と和食を組み合わせてもなかなかいいその美味しいものはできてこないけど、これがその洋食フレンチと和食とかね、これを組み合わせることでそのすごい美味しいアイデアが出てくるというか、料理が出てくるわけですね、
うんうん、なるほど、わかりました、という感じでまあストーリーについて語ってきたんですけど、
はい、
最後にちょっと僕これだけは聞いておきたかったんですが、
うん、はい、
僕もそのよく就職まあ、してなかったんですけど、就職適齢期になった時に後輩に聞かれたのが、自分のやりたいことがわからない、自分がどんな人間なのかわからない、
うん、
まあ、この本に即して言えばその自分のストーリーが見つからないという人多いと思うんですが、そういう人はその自分なりのストーリーを見つけるにはどうすればいいんでしょうか、うん、
はい、まずはですね、どんな人でもそのストーリーはあります。でなぜかというと、人生一つがね、人生がまずストーリーなんで、
そうですよね。
で それはもうどうしても真似ることはできないんです。自分しか歩めないし、うん、親であっても兄弟であっても、でどれだけ自分に恋焦がれた恋人であってもその人の人生は生きれないんですよね、
うんうん、
自分しかやっぱりこう生きてないし、もう世界これだけもう60億70億っていう人口がいても自分の人生は自分だけのオリジナルストーリーなん で、
はい、
でこれはあるっていうことですよね、
うんうん、
で退屈なストーリー、退屈な今までの人生はすごく平坦で退屈だと思ってる人はこれからすごい山がやってくる、
うんうん、
まずはそのだから序章であるっていうことを認識することとともに、うん、でこれからどんな山がやってくるのかっていうことを想像するにあたっては自分の過去をまずやっぱり紐解いていく必要があるんですね。でこの紐解いていく作業っていうのはご両親がとか祖父母がこういうことをやってたなっていうところに、
うん
うん、なんか自分にこう自分もそういえばこういうことやったよねとか、
うん、
幼い頃にこのテレビ見てこんな風に変わったとかね、で将来パイロットになりたかったとか、そういうこうもう本当に昔もう純粋にピュアに思ってたこう目標とかそういうものを拾い出してくる、
うん、
で現在今やってる、でも学校でこんな勉強してるけどなんとなくこう憂鬱でこうじゃないんじゃないかと思ってる、そこをこうつなぎ合わせた時に絶対にオフバランスというかこれが出てくるんですよね、
うん、
だからそこのオフバランスをこれからの人生で一気に解消していく大きな大きなその旅がやってくるっていうことなんですね。だから旅に出ていくわけです、うん、
はい、
序章があって今度メインのフレームで旅に出ていく、
うん、
だから全然その心配する必要はないし、
うん、
今退屈なのはこれから爆発的なその旅がやってくるからどういう相手と一緒に旅に出るのか、
うん、
でどんな旅になるのか、こういうふうにワクワク考えながら自分の紐解いて、まあアルバムでも持ってきてね、で昔好きな番組とかをね、YouTube とか検索するとデビルマン出てくるんで、デビルマンでも何でもね、
はい、
北斗の拳でも何でもいいんですけど、うん、ポケモンでもね、その、テーマソングを聞きながらで自分でこうちょっと思いを馳せる、じゃあストーリーは出てきます、その点をキーワードで点を抽出してそれをつなぐ、
うんうん、
線にし面にしていく作業ですね、
うんうん、
その出来上がった面というのは序章のビジョンです。でこれが将来のビジョンというのは、将来のビジョンをつなげるにあたっては自分のご両親とか祖父母先祖の、ビジョンと重ね合わせると自分の将来のビジョンが見えてきますん でこれをだから履歴書だとか面接の時にエントリーシートの中にキーワードで盛り込みさえすれば、まあ必ずと言っていいほどあなたのことを求めてる会社が出てくる。で一つ最後のアドバイスとしては、その規模とか業種とかそういうことで選ばないっていうことですよね。自分を必要としてくれる会社、その履歴書にピンときた人っていう来た会社っていうのはやっぱり何らかの形で自分を必要としてくれてるわけですね、
うん、
その会社の中に入って自分がやるべきことをやり出せば、
うん、
3年後にはその自分のやりたかった業種の事業が立ち上がってるやもしれない。
うん、そうですね、うん、まあ、どうしてもその働いたことない学生さん、まあ、僕自身もそうでしたけど形から入ろうとしてしまって、
そうですね、
これになるためにはこの会社しかないんだと思ってしまうかもしれないけども意外と僕も社会に出て分かったんですけども、そんなことないよと。
そう、おっしゃる通りです。
そうですね、僕はオーディオブックを作る会社に就職したはずだったんですけども、なんかいつもラジオパーソナリティがしてますからね。
やってますからね。
はい。
そうなんですよね。
うん、ということでですね、まあ、今日ちょっとたっぷりお話を聞いてきたんですけども、はい、亀浦さんの方から何か告知などありますでしょうか。
はい。まあ、今、この本で学生の方に、で、企業経営者でお勤めされてる方、皆さんに、やっぱりこのメソッドをですね、広く、まあ、僕はプレゼントしたいということで、
はい、
オーディオブックをね、自分で撮った、はい、IC レコーダーで撮った結構とちってるオーディオブックなんですけども、
いやいやいや、
それをプレゼントを現在しています、
はい、
まあ、本を買ってくれた人に、アマゾンさんで買ってくれた人に、プレゼントできるようにホームページからなってるんですけれども、
うん
うん、まあ、それが一つと、で来年の春ぐらいまで、各大学専門学校でその寄付の講座をね、無料でやっていこうと。
ほうほう。
で当然、まあ実業して経営者でもあるんですけど、その合間合間を縫って、
うん、
で全国、まあ、主要大学 で主要な、専門学校さんでね、
はい、
でこのメソッドを講演していきたいなと、
うん、
でそれで少しでも、自分に合った会社に内定できればね、
うん、
うん、ある意味でこの危機はチャンスでもあるっていうことで、うん、で自分に合った会社に納得して入れれば本当に幸せを感じるし、自分の能力も最大限引き出せるから、
はい、
でこれをやっていこうとしてます。で、あのホームページにそこら辺の情報もどんどんアップしてきますけど、あの大学生じゃないからで聞けないっていうわけではなくて、あの経営者の方でもで、勤め人の方でもね、できるだけ外部の方もあの受け入れてもらえるようなあのことを大学なりに要請してますので、あの近くでやるときにはぜひ聞きに来ていただけたらなと思います。
そうですね、はい、お聞きの方の母校にも神浦さんいらしてもすいません。
はい、
はい、というわけでございまして、今日はたくさん語っていただきましたけども、
いえいえ、
まあ、ぜひですね、あの就活中の学生さんはもちろんですけれども、それ以外その今現在お勤めの方もですね、うん、まあ、自分のストーリーというものをちょっと見つけてみてほしいと思います、はい、では本日お越しいただきましたのは、著者の上村秀樹さんでした。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ストーリー就活術、上村秀樹著、日刊工業新聞社より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回ですね、その上村さんとのインタビューがすごい面白くてですね、そのストーリーというのを軸にね活動されている方なんですけれども、今回はその就活でまとめて本を書いてみたということで、ただあのちょっとインタビューの内容がね、あの上村さんのそのストーリーのお話とか、あとそのソーシャルメディアのお話に少し偏ってしまったかなと思うので、まあエンディングでフォローしようと思うんですけど、まあ、こちらの本その就活に特化されて書かれているので、いわゆる小技なんかもたくさん載ってます。僕がね、あ、そうだよなと思ったのがですね、あのビジュアルチェンジ、まあ、つまり皆さんの見た目をちょっとその印象を変えるときに写真撮影はプロに頼もうなんていうトピックスがあったんですけど、これはねぜひやった方がいいです。というのも、オープニングでも言いましたけど、僕はあの役者上がりなんですけど、役者の仲間ってね、あの宣伝材料、宣材写真といって、あのオーディションとかにこう出す自分の写真を持ってるんですよ。それは必ずプロに撮ってもらえと、まあ、先輩とかその当時の師匠とかに教わるわけなんですが、これね、あのプロのカメラマンに撮ってもらうとね、びっくりですよ。例えばね、僕のあの学生時代の学生証の写真、山賊みたいな顔なんですけど、で運転免許証はもうご多分に漏れず犯罪者みたいな顔なんですよ。でもプロに撮ってもらったら NHK の新人アナウンサーみたいな顔になってたんですよ。いや、これ本当ナルシストじゃなくて本当なのでね、あのインターネットとかでね、あの宣材写真、宣伝材料とかで宣材写真って調べると撮ってくれるスタジオがあると思うので、まあ、ぜひですね、あの就活とか転職の時にその宣伝写真撮ってくれるようなプロカメラマンに自分の写真撮ってもらってみてください。だいぶあなたの印象が変わると思います。というわけで、まあ、就活の本で、まあ、本来はおそらくあの新卒の学生さん向けに書いたんだろうなという本だったんですが、あの実践的な内容なので、まあ、転職を考えている方、またあの社内でね自分 の、 あのブランディングを高めたい、アピールをしたいという方もですね、こちらの本参考にしてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。